コピーライターってどんな人？何を考えているんだろう？日本を代表するコピーライターをゲストに、コピーの話はもちろん、いろんなことを聞いちゃいます。東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞け、ポッドキャスト。
ナビゲーターは、TCC 会員の木村亜紀、柴田修司、五名拓也の3名でお送りいたします。森田和成さんの第4回目です。4回目はラジオにおける関西弁というテーマで伺ってみたいと思います。
いや、関西弁正直ずるくないですか？
いや、まずその関西弁っていうものを僕には背負えないのでそれに対して僕が答えるのはおかしいと思いますね。まずで、さっきも言う、僕ね、あ、大阪の人じゃないんで、僕和歌山県人なんで、基本的には僕も大阪憧れなんで、そこは何ていうんですかね、やっぱ大阪弁ってすごいなとはどっかで思ってるんで、今そうやって柴田さんがおっしゃることももちろん分かります。はい、以上じゃダメですよね。以上じゃダメですよね。
視聴者の方が、いや、実際例えばあ、そうだ、この前の収録の現場でもあったんですけど、僕は標準語でそもそも書いてたんですよ、原稿を、はい、そしたらその呼んできてくださった方が関西の方で、で最初標準語でやってもらってたんですよね、はい、でなんか僕が書いた感じよりも、あ、てか書いた感じよりちょっとあんま面白くないかもなっていう雰囲気になんとなくなって、で森田さんが、じゃあ関西弁でやってみますかっていうふうにおっしゃっていただいて、で関西弁でやったらすっごい面白かったんですよ。
あ、でもこれもし言えるなら、それを今言った方が一番わかるんちゃいますかね。
あ、
中身、
中身、中身はね、中身、じゃあどうしようかな。中身はちょっと待って、自分で書いたの忘れちゃった。あ、そう、中身はさっきの、ごめんなさい、育毛剤のやつで、2人の女の人が話してて、こういう質問するんですね。ねえ、付き合うならどっちがいい？髪が薄いイケメンと、うんうん、髪がふさふさのイケメン。そりゃふさふさだわっていうやつなんですよ。これを、すいませんね、なん
か標準語バージョン、
標準語バージョンなんですけど、これまんまやったら意外と僕が読んだぐらいの、今、この場の空気ぐらいの感じになって
ちょうどほんま、まさにこんな感じですね。ね、ちょうど
ちょうどだ。あれ、なんかおかしいな、もうちょっと面白い、
笑っていいか
な。もうちょっと面白いと思ったんだけどなっていう、なんか雰囲気をちょっと僕も出してたら、森田さんが、いや、関西弁でやってみますかみたいな、うん、森田さんは現場では絶対に関西弁なんで。
そんなことないです。最初の10分ぐらい標準語でした。めっちゃ流暢な、
でやってみたらこれがね、すごい面白かったんですよね。
へえ。だから、そらふさふさだわのところが、いや、そらふさふさやわっていう風になるわけですよ。
あ、切れ味が、
ツッコミの切れ味、
そらふさふさやわ、そらふさふさやわって3回言うんですけど。
ああ、3回、そう、3回言うところがおかしい。
めちゃくちゃ面白い。
丸くなるんじゃないですか。
まあそういうことですね。
その標準語だとなんかトゲっていうか冷たいっていうイメージあるんですかね。関西弁だとなんかぬくもりがあるというか。
あ、まあギャグってわかるってもあると思いますね。すごい、うんうん、
ずるいっすよね。
そう、ずるいでしょ。ずるいですよ。
ずるいっすよね。切れ味もあるし、ぬくもりもあるし。
切れ味は増してるのに、うん、ギャグだよっていうことにもなるっていう。
で、僕和歌山やから分からへん。
それ、その立ち位置すごいずるいです。
ずるい。
それ、和歌山の立ち位置見つけた時、よっしゃと思ってたんですよね。
はい、3年前に見つけました。それから和歌山を連呼してます。
最近です、ね、
最近です。結構、こっち来てからです。
でも分からへんって言ってましたけど、
ね。だからそれ、すごいいい例かなと思いますけどね。うんうん、まあ確かに、切れ味とぬくもりって言われたら確かに。
でも森田さん、自分で書くやつ関西弁じゃないですか。
まあまあまあ、でも結構ね、あれ流れる枠で意識してるんですよ。関西で流れるんで関西弁にしてて、最近とか標準語でも書いてるし、この前ショーも書いてたんで、まあまあ、
お、
うん、
え、関西で流れるのが標準語だと、いまいち見たことあります？
で、たまに関西のクライアントさんで、いや、せっかく関西で作ってるんだから関西弁にしてみたいなオーダーはありますね。 まあ、もちろん逆もありますよ、あのこってりしてるからやめて、
標準語でお願いしま す
みたいな、うん、でスタッフも全員関西人やから本場のイントネーション分からへんみたいな、めっちゃアクセント時点みんなで見るみたいな時は関西で収録してる時はあります、うんうん、全然分からへん、
あ、でも本当に関西弁にする時ってネイティブの方入れないとダメだって言って嘘になるからって言って来ていただいたりとかすると、いや俺奈良だから違うとかって言うんですけど、やっぱ分かるもんですか、その奈良和歌山、
まあ、分かる時もありますし、それで言うと、まあ、これちょっとあのこれは言っといた方がいいかなと思うことで言うと、東京のナレーター、もう東京に住んでいる、10年20年住んでいる、東京のナレーターさんで関西弁もできますって言ってる人は僕は信じない、もうそれできないと思う、決めつけですけど、あのやっぱり、うん、関西は関西のあれがあるんで、やっぱそこで関西弁喋ってないと多分関西弁じゃなくなっていくと思うし、前すごい関西でお仕事一緒にしてた人で、久々に東京で仕事して、あの子関西弁喋れるから大丈夫やなって読んだら、関西弁の声がめっちゃでかかったんですよ。
ああ、
それ違うわ言ってめっちゃ言っててあ関西弁喋ることにちょっと緊張してると思って、で普通の生活の中で喋ってないし、うんうん、で普通の商売としてとナレーションしてる時も標準語で喋ってはるから、うん、いや関西弁のセリフできてめっちゃ嬉しいですとか言うんですけど、セリフめっちゃ声でかくて、あ、これやっぱちょっと緊張してるし、なんか肩に力入ってるわと思って、その段階でも違うのかなと思って、だからあの時もそうですけど、関西弁の人で行ける時は呼びます。
なるほど、
関西弁、関西にストックしてるってことですか、森田さんの。その
そうですね、関西で上手い役者さんをたくさん知ってて、うん、
それもう47都道府県いそうですね、森田さんの場合。
いやいないですねあの大阪と和歌山
と東北とかすごいな。
でもそのディティールの積み重ねですよね、やっぱし森田さんの凄みの一つは、なんかいや本当ミリ単位で調整してくるんですよ、そういうなんか読み方の感じの違いみたいなのを、この前のその一緒にやらせていただいたお仕事でも、結構これ商品自体が割とセンシティブなとこ触るんで、なんかその受け皿を絶対優しくしないといけないねみたいなののそのナレーションの読み方とか、もうこれ以外ないよみたいなところをすごいやっぱ追求するんですよね、うんうん、
そうですね。いやほん、うん、
褒めすぎた。
いやなんか何でしょう、まあ、キャラとのね、なんかまあまあでもすごくあの読み手が分かってるかっていうのがやっぱり非常に重要やと思ってて、あの何ていうんですかね、その流れでその読み方するみたいな時あるじゃないですか、うん、だからそういうのはあの絶対に起きないようなキャスティングにします。
いやなんかその時も実は関西弁パワーってあるなと思って、なんか標準語で説得しにかかるよりも、うん、
それこそなんか関西弁で言われると、
そうなんですよ。なんか その時の現場は結構もうなんかソースの匂いがするぐらい関西だったんです
よ意図してないですか、意図せずソースだったんですよ、うん、
食ったんですか、昼
そうですね、すいません、あの時すいません。
なんかだからなんか分かんないですけど、見えないけどなんか面白い感じがするっていう感じがすごくあのブースの中に漂ってて、うん、後から来る普通に笑って終了みたいな、
面白い、ね、いいねみたいな。
でもまあそれはソースの、例えばソースの匂いがそんなにしない現場でも、まあちゃんと見えてみんなが動いてて演者が楽しそうやったら大体大丈夫ですよ、うん、やっぱり演者がなんかすごい、うん、顔しかめてるとか、うん、すごい時間かかってるとか、うん、その時間かかることによってなんか営業さんがめっちゃイライラしてるとか、そんなんがない限り、まあ、現場の空気って基本ね、うん、あのやっぱりもう伝染していくもんなんで、うん、とは思いますけどね、まあ、現場よかったらええもんできますよね、
うんうん、
コピーライターに聞けでは皆様からのご質問、ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや、番組への感想など、ぜひお寄せください。宛先は、podcast@tcc.gr.jp。 メールをいただけますとチーム一同大変嬉しいです。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りいたしました。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。